ポッドキャスト。車の運転はこの一言で上手くなる。この番組は車の運転に悩めるあなたを応援します。
こんばんは、佐々木隆二です。今日も再生していただきありがとうございます。この番組は運転に自信のない方が少しでも運転してみようかなという気になってもらうための内容をお送りしております。各地域によって呼び方は違うと思うんですけども、先日神戸市内ではトライアルウィークという就業体験週間みたいなのが行われました。各中学校によってその期間はバラバラなんですけども、私どもは6人の中学生のお世話をすることになって、非常に有意義な5日間になったと思います。これからいろんな希望を抱いて大人になろうとする中学生と接するということは我々も非常に楽しくて、で多くの人がそうやと思うんですけども、やっぱり中学時代というのは非常に楽しかった、なんか人生の宝物であるというふうに感じていると思います。私自身も傍から見たら人生の暗黒時代でもあったんですけど、やっぱり自分の中では非常に良かった黄金時代といいますか、やっぱり人生の宝物、なんか何か知らないけどこれからの人生に対してワクワクするような時期でもありました。でそういった中学生に対してはいろんな伝えたいことも教えてあげたいこともありましたけども、まあ、そういったことが一つでも二つでも中学生に分かってもらえたらよかったなと思いますし、非常に今回の方は車に興味のある子たちばっかりだったので、やりがいがあってすごいこっちとしても楽しくていい思い出になったなと思いました。それでは今週のテーマ、これで下り坂も怖くないということについてお話をしていきます。約1ヶ月ほど前に大型バスがブレーキが効かなくなって事故を起こしたと、で多くの怪我人が出たというふうなことがニュースになっていました。でその運転手、最近知ったんですけども、結構若い26歳の方ということで、なんか意外な感じがしました。私のイメージとしては大型バス、観光バスの運転手というのは結構ベテランの方が多くて、50代とか60代、おそらくすごいベテランでもう運転に慣れきった方が下り坂をブレーキをダラダラと踏んで、でフェード現象というブレーキが効かない現象が起きたのかなというふうに思ってましたけども、意外と若い方で、26歳ということは免許取り立てではないにしてもまだそんなに交通ルールを学んでからは経ってないんで、下り坂でエンジンブレーキを使うということは知ってたはずなのになというふうにちょっと思うんですけど、やはりそれも日頃の運転が出ると思うので、日頃そんなにエンジンブレーキを活用しない人、山道であってもブレーキばっかり踏む人は、まあ、そういったところで癖が出たのかなというふうに思います。で今回の事故ということで、もちろんね悪気はなくわざとそういうふうに事故を起こそうとしているのではないのは重々わかるんですけども、それでもやっぱり容疑者として名前が出て逮捕されるというふうな事案になりますから、たかが下り坂、たかがエンジンブレーキと考えずに、やはりそのエンジンブレーキというのを活用する、使うという意識はプロドライバーは当然ながら普通の一般ドライバーでも必要になってくると思います。でよく一般のドライバーの運転、他の車を見ていきますと、下り坂でもエンジンブレーキを使ってないなっていう風なのが分かる方が結構います。それはブレーキランプがずっとついているという風な方です。ブレーキランプをずっとつけているということは、もちろんブレーキをずっと踏みっぱなしですから、たとえエンジンブレーキを効かせて運転しているとはいえ、ブレーキの加熱というのは避けられないのでフェード現象が起こりやすいわけですから、下り坂ではもちろんブレーキを全く踏まないことはできないので、ブレーキを踏むときは踏む、でも離すときは完全に離すというふうなことで、ブレーキのメリハリをつけるというのが大事になってきます。でブレーキペダルに足を構えておくんであればいいんですけども、ちょっとでも踏んでしまうとブレーキランプがつくのと同時にブレーキパッドかブレーキローターと触れて熱を発生しますから、踏まないときは足を構えるにしても本当に踏まないようにするというふうなことを気をつけて降りる必要があります。でエンジンブレーキの効かせ方ということで、特にオートマの方っていうのは教習所ではシフトチェンジをして下り坂はしなさいと、まあ、そういうような指導もありますし、そういうふうなところを検定でも見てますからみんなするんですけど、免許取った後場合によっては先輩ドライバー、家族の方なんかがそんなんいちいちするなっていうふうに言ってる方も 多分いらっしゃると思います。オートマなんやからそんなことする必要ないと、ガチャガチャせんでとか、ひどい人になるとそんなオートマでそんな動かしたら壊れるよみたいな間違ったことを言ってる方もいらっしゃるかもしれませんけど、もちろんそんなエンジンブレーキを使ったことで壊れることはないし、エンジンブレーキを使うことで燃費がすごく悪化するというふうに思ってる方もいらっしゃるので、そうではないということをお伝えしたいです。で、エンジンブレーキというのは低いギアに変えていくということですけども、いきなり低いギアにガコンと変えると、特にマニュアル車なんかではすると、それはやっぱりエンジンとかギアにとっては良くないですから、一つずつギアを落としていくというのが基本です。で、最近多いオートマチック車の CVT というベルトのタイプの場合は、ドライブレンジから一つ下の L レンジに変えるということで、一つ下しかないんですけど、それでどの速度域もエンジンブレーキがかかるようにする、ある程度マイルドにかかるということになりますから、それをしていった方がいいということになります。で、マイルドにかかるということはエンジンブレーキが弱いということですから、下り坂ではやっぱりブレーキペダル、フットブレーキを併用することになりますけども、まあ、それやっぱり使ってると使ってないとでは大違いですし、ずっとブレーキを踏みっぱなしという運転、漫然とブレーキを踏みっぱなしにするというのは良くないですから、まあ、それをしないように意識して運転するということになります。で、万が一ブレーキが効かないフェード現象とか、その先のベーパーロック現象が起こった場合は、大惨事になる前に落ち着いてこういうことをすればいいということをお伝えしておきます。まず一つはエンジンブレーキを使う、まあ、ギアを落としていくということになります。で、このギアを落とす、マニュアル車であればどんどん低いギアに1個ずつ落としていくというのが基本です。オートマ車であっても同じように1つずつ落としていきますけど、先ほど申し上げたような CVT ドライブの車は L レンジしかないというのは、まあ、それにして、で、それでもエンジンブレーキの効きが弱いですから、もう1つのブレーキのサイドブレーキ、パーキングブレーキを使います。サイドブレーキはブレーキ力が非常に弱いです。なぜなら止まっておくためのブレーキだからです。ただとはいえ、そういった緊急時ですから、結構力づくブレーキを踏む、サイドブレーキを引くとか、フットブレーキであればそれを使うというふうにしてください。で、まあ、それでなんとか速度が落ちればいいんですけども、それが無理だった場合は山の斜面、まあ、都合のよく山の斜面が出てくるとは限らないんですけども、そういったところにボディの側面を擦って速度を落とすと、大惨事になる前に落とすというふうなこと、もしくはたまにありますけど緊急避難のスロープがあると思います。スロープがあるところであればそこに突っ込んでいくというふうになりますけど、やはりね、都合よくそういったのがあるとは限らないので、一番大事なのはやっぱり予防をすると。これは今の車でも起こりますからね。最近の車やから大丈夫と、性能がいいからそんなブレーキが効かなくなることはないというふうに高をくくらずに、下り坂ではエンジンブレーキを使うということでしてください。で、そのためにはやっぱり車間距離が必要です。車間距離が近い人はブレーキばっかり踏むことになりますから、そうではなくて車間距離をしっかり開けてエンジンブレーキを使うと、これがやはりいい運転、スマートドライブということになると思います。ということで今週はこれぐらいにしておきます。最後まで聞いていただきありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組ではあなたからのご意見、ご感想、ご質問をお待ちしております。メールアドレスは rysasa@gmail.com、 ry の y はワイシャツの y。それではまた次回をお楽しみに。